活性ではあれでしょ、基本的にはクラシックだったんでしょ。
そうです、そうです。
うん、
私が本当にもうジャズに出会ったのは、向こう行ってまあ、最初からこう何だろう、作曲とかがしたかったので、書かれたものをそのまま弾くのがすごく苦痛で。
音大はクラシック、
はい、
でその後、
はい、だからもう行ってる時にいろんなことを物色はしてたんですけど、まあ、学校の近くにレコードレンタル屋さんがあって、そこにとにかく毎日通って1日3枚借りようと、
う
ん、でここの レコードを全部借りようと、
うん、
借りていったんです。うん、
ジャズを、
いやもう全部です。24ぐらいからはもう仕事してたんですけど、3回演奏しても2000円とか3000円とか、そういう世界もありました。生活していけないから、布施明さんのバックバンドとかをしてました。まあ、だからその頃はちょっとお金も稼げてたので、うん、まあ、ブルーノートとかも自分のお金でいけるようになってっていう感じ。でやっぱりハービーハンコックを目の前で聞いた時の衝撃、震えましたね。
今でもずっと
そう、やっぱりそうですね、私にとってはアイドル、彼に勝る人はいないと思います。
ああ、そうなんですか。
プレイヤーとしてもそうだし、クリエイターとしてもそうだし、そのプロデューサーとしてもやっぱりそのもういろんな意味でものすごく影響を受けた人は、ジャズでは2人いるんですけど、最初が板橋文雄、クラシックしかしてきてなかった私の目の前にボンと現れた人で、本当にこう基本の基本を習ったですね。うん、である程度まあそれでこうノウハウがある程度分かってから、原島文雄に出会うんですね。それが27ぐらいです。私が歌謡曲のバックバンドとかの仕事を辞めて、ヤマハの池袋と新宿で、まあ、生徒を持つようになってたんですね。池袋の看板先生が唐島さん。
あれだとトリオからクインテッドを持ってらっしゃったでしょ。
エルヴィンのバンドでこうツアーとか終わって帰ってこられてた時じゃないですか。はい、エルヴィン・ジョーンズ。私はその音楽的にものすごい変わったのは、人生の中で一番最初、小学生の5年生かな、ぐらいの時にちょっと一回人生が変わった。でその後変わったのはやっぱりジャズに出会って、まあ、22から、そんぐらいですかね。で、まあ、その後は去年その病気した時、まあ、その3回ぐらいですか。子供の時はですね、家にピアノがあったので、ピアノはおもちゃ、ただ弾いた時に何も教えてないのに右手と左手を違うことをやったと。だからこの子はピアノに向いてるかもしれないとまあ親が思ったわけですね。でそれでまあ奈良に行き始めたのが4つから外に、その母からは一切習わなくて。
そうなんですか。
はい、もうものすごい楽しくて楽しくて、だけど5年生の時に先生を変わるんですよね。もうそっからもうなんだろう、辛い暗黒の私の時代があるわけですね。
ジャズを初めて聴き始めた時にどう思ったんです？
ないものを形にするっていうのがすごい楽しかったですね。だからアドリブ、アドリブっていうか、まあやっぱりですね、こう聞くことですね。たくさん聞いて、あ、こんな風になりたいとかっていう気持ちを持って、で真似をすることからだと思う。
学ぶっていうのは真似ぶっていうところから始
ま
る。ご病気のことを聞いていいのかな。
あ、いいですよ、全然です。今までこう当たり前に弾けてたピアノが一回本当に全く弾けなくなったので、もう麻痺したんですね、完全に。3日4日ぐらいですね。だから、去年の6月なんですけど、夜それこそ師匠が来てたんです、唐島さんが、
はいはいはい、
でもうなんかライブが終わって弾けって言われたんですよ、で弾いたんです、でその時になんかちょっとあれ、なんかおかしいと思ったんだけれども、 それでも次の日授業があったから行って、うん、こうお手本弾こうと思ったらもうなんかこう流れるんですね、右です。で、あもうやばいと思ってホワイトボードにこう書いて理論でも教えようと思って、そしたらそのポトッと落とすんですよ、あのマジックを。あのとりあえず授業を終えて夕方まで、で次の日に病院に行ってで MRI を取ったんです。でそれがでも土曜日だったんです。で取ったらもう先生もあってなって、うん、月曜日にあの長崎大学行きなさいって言われたんだけど、その日土曜日だったんですけど救急で行ったんです、まあ、すぐ入院が決まってっていう感じです。
それからどのくらい入院されたんですか？
45日。最初もう全く本当にこっからストンと落っこってしまって、っていうか右手はもう全く使えないですね、はい、私もしかしたらもうピアノが弾けないのかもしれないという思った日っていうのはやっぱり一番こう今でも、
うん
うん、あのなんていうか失意っていうんですか、うん、もうなんかこう、う
ん、あなん寝れましたその日、
ね、薬を飲みましたね。あ私どうやって生きていこうとか、左手のジャズピアニストならんばとかなとか、2週間目に5ミリぐらい動いたんですよね。で動いたと思って、うん、でまあその動いたらもうすぐリハビリで、たまたまピアノがリハビリルームの一番奥にありました。理学療法士さんとかがピアノ弾いたなとかって言ってはくれた。でも最初初日はもう私あ見たくないから、うん、でも次の日にあこれで弾かんやったら負けると思って自分に、で2日目から弾いたんです。でも号泣しましたね。ただなんていうかこう乗せるっていう感じ、うん、でこう毎日とにかく弾きに行って、粘土を30分から1時もう結構ずっとこねこねこねこねして、その後ピアノ弾くんです。退院直前に音がだんだんこう鳴ってきたわけです。聞いてたら拍手をもらえたんです、その入院患者さんの人たちから、うん、明日も来てねとか言って、明日も弾いてねとか言って言われるわけですよ、その他の患者さんに。でやっぱなんかそれはこう勇気をもらうというか、ああ私まだいけるかもっていう感じにはなったんですよ。7、8、9、まるまる3ヶ月はもう休んでいました、うん、で10月も本当は自信なかったんだけど、佐世保のイーゼルというマスターが1曲でもいいから弾きなさいと言って、やっぱりそれがすごいなんか私の中ではもう、うん、背中を押してもらったというか、もうやっぱり復帰できた瞬間っていうか。
そうすると一般の人はそのここで止まっちゃうかもしれんね、
まあ、かもしれない
ね、リハビリがね、
だから
日常生活はいいからいいわ、
ね、その意外とその私がなった病気、うん、ネットとかで見たら結構あの後遺症がひどいんですよ、うん、それはほとんどもう何もないんですよ。
まあまあうかつなこと言えんけど、大根さんの場合はピアノを弾きたいっていうのはねえ、うん、あとのもものすごいあれに行ったのかもしれないね、まあ、
ドクターもなんか、うん、びっくりした、ちょっと奇跡的な回復とは言われたんです
けど、うん、奇跡的な回復、
まあ、だから変わったのはその自分の力だけでピアノ弾いてるんじゃないと、やっぱり入院してる時に拍手をくれた人、一曲でもいいから弾きなよって、まだ私が完全に復帰してないのに、うん、そういうことを言ってくださる人がいたり、でやっぱりお客さんがいて、こう本当になんかなんだろう、自分でやってるんじゃないと、なんかこう自分の力以上のものを、うん、例えばその1年に何回かだけど奇跡的なこう瞬間とかあるわけですよ、ジャズって、
うんうんうん、
なんかこう会話、音の会話で、うん、でなんかこうそういう奇跡的なことがあるからやめられないんですよ、うん、
そのあたり聞いてる例えばどんな感じになるの？
なんかだからこう神がかる瞬間っていうのかな、なんかこう例えば3人でやるとか、まあ、4人でやるとかいろいろありますけど、うんうん、そのなんかこうバーッとそこだけこうなんだろうね、瞬間なんですけどね、みんながこう同じ方向を向いててこう、その喋ってるわけじゃなくて音でこう世界がこう会話が、うん、なんかもう瞬間なんですけど、
ルソーっているんですよ、うん、あの静岡哲学、うんうん、彼がね一般詩ってのがあって、 ここに3人いるとするじゃないですか、うん、それぞれ意思を持ってるんだけど、うんうん、でもずっと同じ作業をしたり生活をしていると、うん、ここにこの3人の意思を超えた一つの意思が存在すると
き、おお、そうなんですか、
うん、神じゃ、これ神じゃないですか、
それ
でしょ、
それ
これ神じゃないですか、
3人を超えた別の
意思が、うん、それ、うんうんうん、そうですね、だからそのこう上になんかそういうもう、
超えた何かが
存在してる感じ、うんうんうん、だからやっぱりそれがあるので音楽ってやめられない感じはちょっとあるのかなという、
おそらく他の仕事はねほぼないと思いますよ、そういうこと
は、うん、作曲をするとき
に、ああ作曲、うん、
例えば唐川さんはパーツごとにバーッとこうある程度持って、そしてまああれジョー・ダミルなんかもそんなこと言ってますよ、パーツをいっぱいこうやるみたいな、ストック
でね、
例えば僕が絵とか小説なんか書くにはワンフレーズ見つけると後も書けるんですよ、このフレーズ見つけたみたいな、
ああ私どっちかって言ったら松尾さん派なんですよ、こう
モチーフ
っていうか、ね、こうパッてできたらブワーってできるんですよ、だから割と曲そのもう1日とか2日とかである程度できてしまうんですよ、
う
ん、できてしまうんですよ、でただもう そこに至るまですごい集中してるんですね、うん、パンとこうメロディーが、まあ、例えば言葉がポンとこう降りてくる、うん、メロディーが降りてくるっていうのをガシって捕まえたら早いんですよ、うんうんうん、あのですね、ジャズってものすごいなんかこう難しいとか、うん、眉間にしわ寄せて聴かなきゃとか、うん、そういうこう結構イメージこうあるじゃないですか、で自分の中ではそれがそういうなんか眉間にしわとかなんかこう難しいとかだったら多分絶対続けられてなくて、うん、やっぱりすごい生き生きとした音楽で楽しくてすごいなんかこうリアルで明るくてものすごい希望があるんですね、私にとって、だからそれをなんていうかな、伝えたいと思っているので、キャッチーなメロディーを書きたいっていつも思ってます、
ああそうなんだ、
はい、はい、だから一見例えば私の、まあ、今 のハッピーブレスユーってニュースのやつにしても、うん、春節祭ってランタンのジャズってあんまりジャズな感じしないでしょ、それでいいんです、私はなんかこう私のすごく根底にはジャズがあるけれども、私はキャッチーな音楽がいろんな人に聴いてほしいし、いろんな人に伝えたいし、
理解理解
っていう感じ、だからやっぱりそれがあるので音楽ってやめられない感じはちょっとあるのかな。